淀川でつくし取り、意外な光景に驚く。さあ、というわけで、これは私、てっぺたと娘のゆい、二人のボラボラでございまして、2020年の3月7日の土曜日にですね、大阪市はあれは東淀川区になるんですかね、ちょっとわからないですけど、大阪メトロのね、御堂筋線の西中島南方という駅、皆さんご存知でしょうか。新大阪から一個南に行ったところで、淀川の河川敷のすぐ横なんですけど、阪急のね、京都線の南方駅っていうのも近くにあるんですけど、まあそのあたりからですね、歩いてすぐのところに、淀川河川敷ですね、河口に向かって右側の、まあ一応右岸というとこなんですけど、まあそこでバーベキューする場所があったりとか、あとは、野球をするような場所があったりっていうね、そういうまあ市民の憩いの場所なんですけど、ここにですね、つくしが実はたくさん取れるんですよね。ふみおくん知ってましたか？
ああ、まあ、僕も何回かっていうわけじゃないですけども、はい、行ったことありますね。
以前もね、僕、うん、2年ぐらい前に、1回家族3人ぐらいで取りに行って、うんうん、まあ、大量に取って、うん、で、それを佃煮にしたっていうことをレポートにしたんですけど、うん、まあ、今回は、うん、ちょっと妻が仕事でいないということもありまして、うん、2人で行ってきまして、まあ、ちょっとサブタイトルにもあるんですけど、まあ、意外な光景っていうのもですね、まあ、この時期なんで、人いないかなと僕ずっと思ってたんですよ。ーはーはーはー、それがそれがっていうことなんで、うん、まあ、またそのあたりおいおい報告していきます。
まあ、南方の駅にバーベキューの宣伝のあれが看板がかかってますもんね。
あ、そうなんですか。
こっから降りてどうこうという
のね。あ、そうそうそうそうそう、うん、
あれやっぱ南バーベキュー駅みたいになってるわけやね。
だからね、本当はこの時期、うん、もう暖かくなってきてるんで、うん、そろそろバーベキューの人とか、うん、あとテントの人とか、まあ、いわゆるアウトドア楽しむ人が増える時期なんですけど、うん、まあ、こういう時代なんでね、うん、まあ、時期的なもんでね、まあ、どうなんかなっていうのもちょっとその調査も含めてね。
あ、そうやね。
家族、うん、で行ってきましたんで、うんうん、また皆さん外出れない方もいてるかもしれないんで、うん、ちょっと帰りに僕が行ってきたみたいな感じでね、ま
あ、どういったらいいのか、ね、
そうですね、
コロナの、まあ、いわば番外編というのか、
そういうことです、そういうことです。
コロナを周りから見たらどうやっていうようなことも、
そういうことです、
まあ、ちょっと企画移動にあったわけよね、
はい、あ、はい、でちなみに、まあ、結果的に言うと、うん、つくしはまあまあ取れまして、
あ、よかったね、
今ね、うん、我が家で、うん、袴取って、うん、で水につけて、うん、1日ぐらい水につけて、うん、でアク抜いて、
はいはいはい、
で今冷凍して、
あ、なるほど、
また妻が海外から帰ってきたら、
なるほどなるほど、
まあ、なんか佃煮とかなんかしようかなと、
まあね、
多分、まあ、多分なんか文雄君曰く炊き込みご飯がうまいって言ってたんで、
つくし飯が美味しいという、うん、いろいろ本を調べてましたら、
それをちょっとね、
そういうようななんか作り方もね、うん、一部載ってるようなとこもありましたね。
独特のなんか苦さっていうか、
あ、そうやね、
うん、山菜、まあ、山菜って言っても多分これいいと思うんですよ、
うん、そうですよ、
まあ、大都会なんですけどね、うん、大阪市なんで、うん、大都会なんですけど、うん、川べりにこんなうまいもんが生えてるぞということで、うん、どうだろうね、もう今僕ら収録してるのがもう3月の10日頃なんですけど、うんうん、これからもう終わりかな、どうなんだろうね、
うん、もうちょっといけるんちゃうか、
もうちょいいけるかな、うんうん、実はね今回ねちょっとまだ小さめやったんで、うん、3月の、まあ、7日3日前に行ったんですけど、だからもうあと 3,4 日したらもしかしたら大きくなるかなと思ったんで、うん、今週末ぐらいやったらまだギリ淀川でもいけるかなと思います、
うん、いけると思うけ
どね、まあ、他の地域もねそんなにまだあったかくないとこやったらこれからの感じもしますし、
山にも生えるし、
そうです、ね、
川にも生えるし、
そうそう、だから一回このラジオを聞いて、うんうん、あ、それやったらちょっと外出てみようかなっていう方が、うんうん、まあ、出てくれたらね、
そうね、
僕も嬉しいなと思ってます。
まあ普通市だけど違って早春の花もあるし、
そうです、
まあ空気もうまいしですね、
それこそヨモギとかね、
まあ、
今回ツメクサとか、
そうそうそうそう、
こんな虫いっぱいおんねやみたいなのもいっぱい出てきますから、
あ、そうですね、
ま
あ、そういうやつに出会えるというのが、まあ気持ちの余裕もできるし、
やっぱ人間って
元気も出ます。
そうですね、自然が一番なと思いました、まあ、都会の自然を今日は満喫します、うん、
はい、
まあ、というわけでですね、まあ、早速ですが、うん、西中島南方駅に着いたところで、はい、ちょっと現地の音がありますんで聞いてください。
今ね2020年3月7日、土曜日の11時40分です、西中島南方駅ですね。今日はねこっからねつくし取りに娘と二人で行ってきます。ね、駅からねすぐそこなんで、ちょっと今日ね季節的にもしかしたら早いかもしれないんですけど、まあ、とりあえずちょっと、どんな感じになってるかっていうのをね皆さんと一緒に状況したいと思いますので、ぜひお楽しみください。あ、今ちょうどね
これ今音聞こえてたんが、
ね、
大阪メトロの車両でございまして、
はいはいはい、
まあ、ちょうど西中島南方駅から、
うん、
淀川を越えて、
はいはい、
中津梅田方面に向かってるとこの音でございました。
あこのね駅でね、はい、名物のカラスがおるの知ってるか？気づいたか気づかか知らんけどね、
はいはいはい、
人にうんこかけるカラスがおるんですよ。
それは残念ながら、
あそうか、危なかったですね。大きなポスターがあったんやけどね、まあ、娘と一緒やったからね、気がつかんかったわからん、
はいはい、もしかしたら僕らが、うん、降りた、降りたっていうか歩いてたんが、うん、その新御堂筋という国道423号線の確かに西側をずっと南下してたんで、文雄君の言ってるのはもしかしたら、
うん、
東側のどっかに張り紙してたんちゃうかな、新大阪側というか、なんか
そうかもしれんね、
はいはい、
うん、なんか行ってもまだ看板が外してへんからね、相変わらずうんこしてるかけとるかなと思って、もしかしたら
高架道路の下に巣でも作ってんのかな、
なんかあるんやろね、
もしかし街路樹もありますからね、
阪急電車に乗り換える角のとこです、
あっちの方ですね、
あっちの方です、
はいはいはいはい、
あっちって変な言い方やけどね、まあまあそろそろでいいんですよ、
わかりました、
まあ、おもろいやつもおるなと思ってカラスもね、
そうですね、うん、はい、まあってな感じでですね、うんうん、高架道路がすぐ僕の左手にあるんですけど、この国道423号線っていうね、おいおい、まあ、この国道423号線の真ん中に、うん、その大阪メトロの御堂筋線の線路がずっと通ってるんですけど、 その線路沿いにですね、まあ、ずっと僕ら南下していって、
そうや、ね、
歩いて5分ぐらいですね、
早いね、
もうすぐ目の前に、うん、河川敷が見えてきまして、
うん、
さあ淀川到着、
あ、まあいいですよね、
といったところ、そうですね、
気持ちいいね、
はい、でね、うん、まあ、ここでちょっと、まあ、もしここね、この辺り行かれる方、つくしとらに行かれる方、ちょっとまあワンポイントアドバイスなんですけど、どっち行くかなんですよ、
はいはい、
結局はその僕ら今淀川の右岸の方の河川敷にいるんですけど、うんうん、こっから河口の方に行くのか、
うん、
もしくはまあ上流の、
なるほど、
まあ、最終的にはこう琵琶湖までつながってるんですけど、
まあ、そうやね、
琵琶湖方面行くか、うん、大阪湾方面行くかなんですけど、
う
ん、
はいはい、
これ僕今年でもう3年目で、うん、まあ、3年目の結果も今分かってますから、あ、まあ、その経験で言えることは、
うん、
河口の方行った方がいいです。
河口ちゃん、下流の方やね、
要するに大阪湾の方、下流の方に、で、だから僕らが今いる場所から言うと、
うん、
右側ですね、
右やな、
この、堤防を向かって右側に行った方がいいです。左側に行くと、
うん、
まあ、この狭い範囲内のことですよ、
はいはいはい、
もうちょっと、上流の方行ったらもしかしたらあるかもしれないんですけど、
森口
とか辺になれば、かなり行ってますけど、まあ、そこまで行かないでも、例えば阪急の千里線 の、 ね、高架、関西側、 あれはごめん、関西側、まあ、そうか、まあ、御堂筋もありますけど、まあ、そっちの方行ったらあるとかね、
うん、
まあ、そんなんは分からないですけど、とりあえずここの国道423号線新御堂筋のエリアで言うと、
うん、
下流の方に行ってください、
はいはい、
でしかも、
うん、
堤防って、まあ、皆さんご存知、これ三角形になってるじゃないですか、あ、ね、まあ、上の方ちょっと平面になってるんで、あ、まあ、ちょっと台形っぽくなってるんですけど、川の構造的に、
うん、
そのいわゆる街中の方の堤防と、
うんうん、
川の方の堤防、
あ、まあ、そう
やね、まあ、構造的に2つ現れるんですけど、これどっち行くかなんですよ。
なるほど、なるほど。
でね、まあ、なんか素人というか、しない人から見たら、うん、なんか川側の方が、うん、まあ、水もあるし、
あ、そうやね、
なんかこう土が飛んでるんちゃうかっていうで、まあ、それも一つね、
うん、
正解なんですけど、
うんうん、
まあ、ここはね、場所柄すごい都会の河川敷なんで、結構整備が行き届いてて、
なるほど、
この日もね、その川側の河川敷の下の方でね、うん、なんか土をこう掘り返して、
なるほど、
もしかしたらなんか土壌整備というか、
うん、
今なんかちょっとこの辺りってこうビオトープ作ったりとか、わざと淀川の淀み作って、
まあ、
なんか板千原とかね、
まあ、まあ、
あんなのこう復活させようみたいな動きが、まあ、ここ何年かあるんですけど、まあ、そういう工事をしてるかどうかわからないんですけど、うん、結構こう工事が頻繁にあって、うん、
なるほど、まあ、手入れしてるわけね、
手入れしてて、うん、特にその川側の方はね、かなりしっかり手入れしてるから、
うん、
そのいわゆるその堤防のこののり面っていうんですか、うん、斜めのところもね、うん、頻繁にこう
掘り返してる、
そう、掘り返したりとか、あと雑草刈りとかがあって、でこの日もやっててね、
うん、
で結局のところ、まあ、ちょっと前置き長くなりましたけど、
うんうん、
その川側じゃなくて、
なるほど、
いわゆる南方側というか、
まあ、そういう
ことね、南方側というか、
はいはい、
そっちの町側の方の斜めのところに、うん、よく生えてます。
あ、そうですか。なるほど。はい、まあ、それだけね、まあ、知ってるだけでもだいぶ違いますよ。
そうですね。
まあ、南方基地でやる人はね。
そうそうそうですね。
うんうん、
まだ別のところでやる方はまた別のところの、ね、
まあ、これは
法則があると思うんですけど。
まあ、まあ、それ極限情報面白いわね。
そういうことですね。
うんうん、
はい。というわけで、今、うん、堤防にやってきまして、
うん、
で堤防からちょっとしたこう階段があるんで、
あるある、
まあ、スロープとか階段があるんで、うん、まあ、そこを2人でこう歩いてた
ん
です
ね、あれも階段行かんと結構急やもんな、
急ですね、
普通のとこ行ったらこけそうになるもんね、
そうです、そうです、だからまあそこら辺ちょっと気をつけて、というのも、うん、よく今急って言ってましたけど、その 急の反対側ですね、うん、結構交通量の多い道路なんで、あ、
そうなんですよ、
落ちるとね、まあまあ危ないです、
危ない危ない、
まあ、車も気をつけてますけど、
いやー、それで上から落ちてくるもんにはね、まあまあ、避けようがないから、ね、
まあまあ注意した方がいい、ね、まあ、僕の娘も7歳やから、そこら辺大丈夫なんですけど、ね、もっと小さいお子さんとか、うん、もしくは足腰の弱い方連れていくときは、ね、ちょっと気をつけた方がいいかなっていうぐらいの勾配です、
ね、
は
い、ちっちゃい子やったら、ひもつけておくとかいいかもからね、腰にね、
そうですね、そうですね、
止められるよう
にね。そうそう、でね、この日、うん、確かね、前々日ぐらいに雨降ってたんで、地べたがちょっと濡れてたっていうこともあって、その足元も気ぃつけなあかんのかなって感じがしましたね。
まあ、なんせ野外やから、アウトドアやからね。
そういうことです
ね。それはそれなりに気をつけましょう。
何があるかわからない
ということで、
で、やってきまして、まあ、あたりの状況としてはですね、うん、ちょっとこんな感じなんですよ。ちょっと今映像ちょっと見てもらえますか、これ、
はいはい。見ましょう。
これね。
あ、まあ、空もそれなりに青いね。はい、なるほど。
こういう感じで、まあ、一部、青い葉が生えてる、
ね、
一部枯れた葉が生えてるって感じなんですけど、
うん、
まあまあ伸びてるんですよ、これ
、うん、なるほど、
その川側の方は比較的綺麗に刈られてましたけど、うん、こちらの町側の方は多分これから、うん、こう除草じゃないですけど、その刈り取りの方が来られると思うんで、まだ、うん、まだちょっと、まあ、言うたらちょっと伸びかけの径みたいな感じになってて、うんうんうん、やっぱりつくしってそこまで大きくないから、この背の高い雑草に隠れてるんですよね。
なるほど、
はい、うん、だから、まあ、結構見つけにくいことは見つけにくいんですけど、うん、一つコツがあって、うん、やっぱりね、つくしって、これちょっとつくし取り講座みたいになってますけど、つくしだけじゃなくて、
うん、
動物って基本的にそうなんですけど、群れなんですよね。
なるほど、
群れて生活してるんですよ。だからつくしも、うん、例えばこう、ちょっと背の高いやつ一本見つけたら、
なるほど、
その周りを重点的に調べると、うん、よう見たら背の低いところに何本か生えてたりするんで、
なるほど、
まあ、いわゆる群生してるというか、
なるほど、
やっぱり何でも魚でも鳥でもそうですけど、はい、弱いやつは密集して、うん、まあ、リスクを減らすみたいなね、
まあ、それ大原則やね、
外敵に食べられるリスクを減らすっていうのは、うん、多分つくしも同じことを考えてるんですけど、ただつくしの場合はね、移動できないんで、うん、
まあ、
繁殖とかの理由でもしかしたら群生してるのかもしれないんですけど、まあ、僕ら人間にとって捕食者にとってはですね、まあ、これほど取りやすい野菜、山菜はないんちゃうかなっていう感じで、まあ、一匹見つけると、
うん、
その周りに比較的たくさんあるかなっていう感じですね。
まあ、それもちょっと予備知識やね、はい、
そうですね、
まあ、そんなの現地行ったら分からると思いますけど、皆さん、
そうです、はい、まあ、というわけで、まあ、過去2年間の経験をもとにですね、町側の河川敷の堤防をこう探しておりますとですね、第一つくしを発見しましたよ、まあ、こんな感じでしたね、
ちょっと影になってるんで、
おーおーおーおー、
やったー、見つけました、
おるな、
第一発見です、
うん、どうする、なんとなんとなんと、
ちょっと
待って、ったね、
今見たら結構あるな、ここにもほら、
お
ここにも、ちょっと待って、
なんと
あれちょっと子供やな、
うん、これね、もう花が開くっていうのは上のつくしの部分から胞子が出るとすぐ死ぬんやね、 あっちまで死にますよ、
今のやつはもしかして死んどったやつかもしれない、
ね、うん、いや、まだ大丈夫やね、
大丈夫ですかね、
うんうんうんうん、割としかし あのなんか葉っぱと葉っぱの間っていうか、袴と袴の間が長かったからね、うんうん、結構成長してるかもからね、
そうそうそう、
うんうんうん、
まあ、あんな感じで一本見つけたら、うん、その周りに結構ありますんで、うん、だから一本見つけて一本取って終わりじゃなくて、一本見つけたらちょっとうんこ座りして、周りの雑草をこうかき分けたら、
うんうん、
まあ、ちょこちょこっとしたら出てきますわ、
そうですね、うん、ちょっと緑っぽいのが若い言いますね、
あ、
だから緑っぽいのも摘んだ方がいいと言います、うん、あんま肌色になったやつよとか茶色になったやつよりもね、
だから緑ってことはまだ多分その
出てからも
ない袴というか葉っぱの部分、天井の部分に、
うん、
また多分やけど花粉が残ってるやつやな、
ね、もちろん、まあ、今のも残ってるけどね、
そうそう、花粉をねポンポンって頭叩いたら花粉がピャーっとこう飛んでましたから、
そうそうそう、これはピャーっと飛ぶやつはひょっとしたらだいぶもうひねとるかもわからんね、
あ、
うん、まあ、だから取り方としては割と緑っぽいもう選べと本には書いてました、
うん、
そ
う
そ
う、
で僕もそうかいなと思います、うん、体型から言うて
でね、は
い、
まあ、実際に今回撮ってみた感じやと、まあ、3月7日でまだちょっと寒かったこともあって、
うん、
そこまでね、なんていうかこう襟好みできないというか、
あ、まあそうやね、
多分本に書いてるんはもうちょっと暖かくなって、うんうん、それこそもうよりどり緑の時の、あ、まあ、撮り方で今回の場合は ね、うん、それをしてるとね、まあ、空分がなくなって、うん、
なるほど、
まあ、だから僕らとしてはもう目についたもんで、
うん、
極端に小さくないもの以外はもうほぼ取りましたね、
うん、あ、それはそんでいいで
しょう、そういう取り方でやってまして、
枯れてなかったらいいよ、原則的な、
そうそうそう、でね、まあ、取り方の、まあ、もう一つポイントっていうか用意するもんなんですけど、ビニール袋ですね、
なるほど、
で、まあ、できたら一人一枚持っといた方がいいかなと思いますね。ビニール袋一つやと効率悪いんで、
あ、なるほど、
ね、だから一人一枚ビニール袋用意して、
うん、
あの軍手とかもいらないと思います。そこまであの土で汚れることもないですし、うん、まあ、汚れたら手で洗、ね、水で洗ったらいいわけなんで、うんうんうん、軍手があると余計そのちょっと取りにくいかなっていう感じがしましたね。あの
管理はやっぱりね、あの爪と爪でちょっとこう、
そうそうそう、
間をきちっと切る音とかね。
そうですね。
やっぱり軍手ってあまりにも軍手使いすぎやね。
まあ、まあ、軍手
現代人は。
そうですね。だから軍手で結局あのちょっと刺さるようなやつとか、まあ、ああいう木でもなんか、ちょっとささくれてるやつと扱うときに使ったらいいわけであって、うん、まあ、尽くしとるときは軍手いらんね、うん、と僕は思いましたね。
人差し指と親指のね、うん、皮膚感覚みたいなも覚えてほしいと思いますよ。尽くしの独特の汁とね、出てくるチュッとね。
出てきますね。あれがやっぱりプチッと音したりします
ね。あれが、うん、音がいいねんよね、うん。あれがもう非常に山菜取りの、とにかく尽くし取りの魅力やと思いますので、そうそう、まあ、できたら、まあ、もちろん、白紙と履いてもいいけども、
そうそうそう、
やっぱりたまに軍手なしではね、
そうですね、
生取りみたいもしてほしいと思います。
うん、でね、節をこう引っこ抜くと根っこまで一緒についてくるんですけど、根っこはね、うん、あの料理するときにもう取ってしまうんで、うん、できたらもうそのつくしを引っこ抜くときにちょっと根元のところで爪立てて、根っこ部分はもう除いた方がいいですね。
う
ん、
まあ、それはそう、
後処理が楽になりますんで、うん、
まあ、いらんもんでゴミ作るもね。
そうですね、うんうん、はい、なんでまあ根っこはちょっとできたら切って取ってほしいなと思います。
爪、
はい、
もちょっと生やしておきましょうや。
そうですね。でそんな感じでまあ僕ら2人でそれぞれ1人ずつビニール袋を持って、
なるほど、
まあ、取ってちょっとお昼休憩になったんで、
お、
まあ、昼休憩の途中
で中間報告です。
こんな感じですね。
おおお、まあ、僕ら2人で今取ってるんですけど、
これ結構取れてるやんか。
時間で取れてますね。
はい、もう春の香りやな。
一応ねこっちもありますね。
こんなんか、
まあ、お互いにこう取りやすく、また後で合算しようかと。
割と2人とも同じぐらいの量だよね。差はないね、あんまり。
戦力になりましたね。
それでも、
まあ、ところどころにね。やっぱり小川も自然なところで取るようには
ない。ただね、横川もね、こう、河口の方行くと、もうあんまりないみたいなんで、ちょっと今この辺りにいるんですけど、ちょっとこれで、うん、あの U ターンして、またあっちの。あの新御堂筋というか南方の方まで行こうかなと、
まあ、南方基地まで帰るわけやね。
そうですね、まあ、飛行機は飛んで
たりして、ね、まあ、ここはね、は
い、
飛行機もあるし、
サイクリストの方もいてたりとかしますしね。
そうね、まあ、ええとこやね。
そうですね、
うんうんうん、
でもさっきちょっと動画の中で音声の中でも言ってましたけど、あんまり河口行きすぎると今度逆にあの街中でもな、街側の堤防でもなくなってくるんで、だからまああの新あのその高架道路、まあ、国道423号線新御堂筋から河口に多分300メーターぐらい行ったとこまでが、うん、まあ取れる場所かなと。
割とまあ濃厚とまでいかにしてもよく生えてる場所
よね。そうですね。あの高圧鉄塔はね、うん、途中にあるんですけど、それを越えてしばらく行ったところからもう先は多分ないと思うんで、うん、
あ、まあ皆さん取ってるんかもからな。
あ、何名かいました。この時もね、うん、僕らの先客でなんか僕らと似たような家族構成 の、
うん、
あの家族が一組おって、
いやいや、うん、よかった。
で、
うん、
後半そのもう取り終わった時にも、う
ん、また来はって
今から行くでみたいな人がいて、まあ、何名かいてはりましたね。まあ、やっぱりこういう時期でもなん、ね、やっぱお外出てやってはる方いるんやなっていうのが、
出ない飽きませんよ。
そうですね、うん、思いましたね、
うんうん、はいはい、気持ちがいい、何よりも。
そうですね、
ね、いろんなものにも蝶々にも出会えるし、虫にも出会えるしね、
うん、
やっぱりそういう力がやっぱりこのコロナをぶっ飛ばすんですよ。
そうですね、で、うん、困難がいましたね。
お、
虫という、
ああいいですね、こいつはいいですね。これおもろい、飛び立つ時の姿もめちゃくちゃおもろい。
あ、逃げた逃げた。
どんどんどんどんどん。
まあ、いわゆる七星テントっていうやつ
なんですけど。そうね、あの七星の袋というか、あの傘をパッと上げて、
うん、
中から柔らかい羽が出てきてね。
そうそうそう。
あれ虫食べるからね、液中なんですよ。
ああ、
油虫とかね。
そうそうそうそう。
そういうやつを食べる。まあ、テントウムシの中にも草を食べてね、
うん、
ちょっと農家に嫌がられるやつもある
ん
だけど、
うん、葉
っぱを食べる。
ね、
はいはい、大半がしかし、あの、まあ、害虫を食べるということで大歓迎ですよね。
あの
ね、
この時期、この僕が撮影した時期は、うん、多分もうテントウムシがこう、まあ、成虫になった直後なんで。
なるほど。
ものすごい綺麗でした。
綺麗やね、
羽のテカリ具合っていうか、
そう
なんかワックス塗りたての車みたいな感じで、ものすごい綺麗で、
うん、
やっぱりまだね、生まれたてなんで、
うん、
そこまで警戒心がないから、うん、まあ、人間が近寄ってもそんなに逃げる様子もなくですね、まあ、若いテントウムシがほんまにたくさんいましたんで、ちょっと足元を見てね、つくし以外にもいろんなものを発見してほしいなと。
そうですよ、
思います。
本当、まあ、つくしは人と同期でね。
そうで、こんなんもありますしね。
あ、これいいですね、これはクローバーですね。
そうです、白爪草ですね。
四つ葉なかった。
うーん、そ、探す暇がなかったですね。今回つくし取りやったんでね。
なるほど、わかりました。
はい、まあ、そんな感じでですね、まあ、そろそろ終わりら辺に入ってきたんですけど、ちょっとここでね、
取れた、
こんな感じで、あの、
おお、
結構取れてるでしょ。
合わせるちゃんと、こっちと、
ね、おかずになるね、
はい。でも途中でね、もう 合わせました。
はい、ああ、なるほど。
一つにしました。
ああ、なるほど、なるほど、うん。
ある程度取れたら。
これはもう、わしづかみにしても何倍かあったわね。
32分ですね。収穫、今ちょっと2つを一つにしてみましたけど、これスーパーの結構な量取れましたね、これ。わかりますか、
ね、結構、半分はいってないけども、3分の1ぐらいとか
もあって。まあまあ重いですよ。
結構重いね。
もうちょっと取ろうかな。もうちょっと取りますね。まあ、重さにすると多分 300g ぐらいです。
でこれやめ時期が難しくて、
うん、
だから結局、まあ、僕なんてもう取ったら取れるだけ取りたい方なんで、
うん、そうやね、
まあ、ちょっと乱獲タイプっていうかね、まあ、まあまあ後の人のことは考えないタイプやから、うん、もうどこまでも僕は取りたいんですよ、うん、ただ僕の娘はやっぱそろそろ帰りたいっていう、う
ん、なるほど、
まあ、その2人 の, その欲求の差っていうのが、う
ん、あ、
この辺りでこう徐々にこう葛藤になって
な
あの衝突していくわけで、
ね、
まあ、娘は遊びたい、僕は撮りたいっていうので一、
うん、
つにしたんですよ。
なるほど、
だから僕は撮って、まあ、娘はそのあたりで寝転がったりとか、
あ、ね、
まあ、あのテントウムシと遊んだりとか
転がったりね、
はいはい、まあ、そういうちょっと役割分担っていうのもしつつですね、まあ、あの頑張って、撮っておりましたら、
うんうん、
まあ、これぐらいになったということで、
は
い、
これ最終は終了でございまして、結構な量のつくしが取れました。
根っこもあんまりついてないし、あ、もうここで墓も外しとるやん、ちょっとね、
何個か剥がしました。
なるほどなるほど、
まあ、これもすぐ開きましたけどね、
まあまあね、
はい、袴取りやな。
あ、なるほど。
それにしてもね、まあ、今日3月
の筆の部分を取って、袴を取って、
7日になるかな、今日は
ゴミを取って、で、ある程度こうもう炊けるような、あとまあアクア抜かなあかんけど、
だから、まあ、大阪はね比較的あったかいから、もうちょっと寒い地域になると
太いやつもあるね、
これ結構、ま
あ、
出るのも遅いから、この動画出た後でももしかしたら、
ね、うん、まだいけるよ、
取れるかなという感じもしますが、あったかい地域だともう終わってるかもしれないですね、
うん、まあ、あの気をつけて行ってください。何も、まあ、何もなかったっていいよ、外出てこういうとこで、ね、きれいなところで草むらで寝転ぶだけでもいいですよね。
でね、意外に、まあ、僕はちょっと意外な光景っていうのは、まあ、そのつくしがいっぱい取れたっていうのもそうなんですけど、まあまあこれ人がこう、まあ、いたというか、今これ河川敷公園の様子なんですけど、まあ車もいっぱい止まってるし、あのタープを張ってる、天井張ってる人もいますし、でバーベキューやってる方も何名かいますし、でまあこんな感じで、あの観光バスもね走ってたりとかしてましたし、まあ意外にまあ人の出は多いかなって、まあもちろんもっともっと普段も言うたら、ここね、この河川敷全部埋まるぐらいバーベキューの人とかいますんで、まあそこに比べると少ないんですけど、まあゼロではないかなっていう感じがいたしまして、はい、で実はこれ今ちょっと僕音、いや今文雄君と動画見て音消してるんですけど、これコロナのこと言っとったんですよ、
うん、あ、そう、
あの なんとか賞からのなんとかですとか言ってね、
スピーカーで
スピーカーって言ってて、まあ、ちょっとその音を打ってほしいんで今消してるんですけど、うんうんうん、まあほらこんな感じでこうテントを張ってる人もあ、まあ、いますし、はいはい、まあ、徐々にこう人の出もあの復活してるかなっていう、ま
あ、簡易トイレもちゃんとあって、
そうですね、あので子供があの、ね、
自転車
もあり、そう、自転車乗ったり球技したり、あ、そう、それ意外となんですけど、うんうん、
タコ揚げ
がね、うん、なんか今あれちょっとブームなってんのか、タコって、
いや分からん、それは
タコ揚げの人が何人もいて、このサッカーやってる人もいましたし、
びっくりしてね、はい、よう上がってるなと思って、
タコがねやっぱりこう風が強かったっていうのもあって、
あ、ね、
はい、タコ揚げみんな楽しんでおりましたんで、あ、まあ、こういう遊び方もええかなと思いましたね。
なるほど、
はい、まあ、てなとこですね。
なるほどなるほど、
はい、でこれでもう家帰って、
うん、
で袴取ってで水あったボウルにつくしザー入れて、で1日置いて、
うん、
でザルにあげて、
あ、はいはいはい、
でまあ今冷凍してるんで、うん、冷凍ってあのジップロックかなんかにね水切って後にジップロックに冷凍して、
うん、
でまあ多分もうあと 2,3 日したらあの、うん、調理開始しようかなと思っておりまして、今だからどういう調理をしようかなっていうようなまあ段階に来てますね。
なるほどなるほど、は
い、まあ皆さんよかったらつくし取りに行ってください。
そうです
か、はい、別にまあつくしだけじゃなくて、ね、これから結構山菜も時期
そうです
なりますんで、うん、まあ山菜も
取って、まあ、これはね、はい、身を検断で失敗したけど ね、
あ、 ね、
あると思ったらなかったっていう、
これもおもろいよね、本当になかったですね、うんうん、まあ、あれはだから都会の山とかね、山の性質とかいろいろありますんで、まあそこをあの学ぶも楽しい、
うんうんうん、
まあ、フィールドワークってそんなもんじゃないですかね。
なかったってやっぱり山行って、はい、家族でやっぱり汗流すということは大変大事なことでね、
そういうことですね、
あれはあれでいいしね、はい、まあ、あってもまた取り過ぎとかね、そういうとこもまたあったりしてね、はい、まあ、いろいろ勉強になりますよね、
はい、まあ、皆さんよかったら、
はい、
お近くのとか河川地とか行ってみてください。
なるほどなるほどなるほど、
はい、
なるほど、
まあ、そんなことで僕のレポートはこれで終わりです。
あ、そうですか、はい、そうですか、うん、僕の方はですね、
はい、
あの今回は参加できなかったんですけども、
うん、
まあ、あの昨日行ってきたと聞いたもんやから、
はい、
なんかまあ僕自身のやり方でつくしの話が、取れへんかや なと思いまして、はいはい、まあ、こういう時僕はいつも、まあ、もちろんこの前の松ぼっくりもそうでしたけども、うん、まあ、この電子辞書を引くんですよね、
はい、
辞書って面白いですよね、
うん、
でそれで、まあ、いわゆる書物から調べた、まあ、つくしの話をちょっと してみるとですね、
はいはい、
まあ、つくしっていうのは皆さんご存知のように漢字では土の筆と書きますね、
うんうんうん、
これ、まあ、あの常識だと思う、ご存知だと思います
。居酒屋でそんなありますよね。
ああ、そうですか。
つくしん坊っていうのは、
あ、ほんまほんま、なるほどね、はい、でこれはもうあの定義的に言いますとですね、
はい、
これ杉名っていうのがね、
はい、
つくしの元なんですよね。
あ、
杉名っていうの、この杉名というのはもっとちょっともうあのええかっこ言うならば、これ僕は知らんかったことで、
うん、
辞書から分かったんですけど、徳佐という草があるんですよ、
はいはい、
徳佐か蚊ですね、
はいはい、
徳佐の仲間の中の徳佐蚊というシダ植物があって、
はい、
それのまあ、あのシダ植物の中の徳佐蚊の中に杉名というのがあって、その杉名のですね、
はい、
地下茎というのがあるんですよね、ネックがあるんですよ杉名は、
はい、
でその地下茎の中から早い春に、まあ、出てくるですね、
うん、
胞子の飛ばすための、うん、まあ、なんていうか枝みたいなもんですよね。
ああ、なるほど。
うん。で、杉菜っちは胞子というですね、
はい、
粉みたいもお前がポンポンと、やったら、
頭をね。
頭だらったら出てきたっていう、はい、この胞子で増える増え方と、
うん、
もう一つ地下茎がずっと伸びていって、地下茎が直接増えていくつ、二つ増え方があるんですよね。
なるほど。
で、その胞子の増える、早春に増えるその胞子の茎みたいな、胞子の枝みたいなもんを尽くしというということで。うん、
だから胞子を飛ばすための道具。
道具、まあ、タワーみたいなもんですよね。
装置ですね。
そういうことですね。で、それでまあ、これが、辞書丸ままですけども、筆の形をしてると。
ああ、まあまあ、筆の形見えんこともないです
よね。見えんことないですよね。はい、で、これね、熊本の方言でね、
はい、
つくしのことを、これ熊本の人は、俺はその言うたことないで言わはるかもわからんけど、一応方言辞典には載っとったのを、
あ、そうですか。
熊本で、ではで、牛の筆というらしいですね。
ああ。
牛さんがやっぱり春、食べてはるときに、その筆みたいなものが落ちてるっていうか、筆があるなというようなことで。
あ、そういうことなんですかね。
つくしと言わんと牛の筆っていうらしいんですけど、その筆というのはこのいわゆる上の昔からの習字の筆みたいな感じに見えるからということですよね。
あ、
でそれで、
はい、
まあ、つくしん坊とか筆の花とかね、
はいはい、
花が筆みたいだとか、まあ、いろいろ言い方があるんですけども、
うん、
で面白かったのは古くどう言うとったかということですよね。
ああね、
うん、
これ、これ松ぼっくりじゃないですけどね。
そうそうそう、つくづくしと言ってたらしいですね。
ああ、つくづくし、
うん、これはつくという、空をつくというか、ブーンブーンと突き上げるということ、
はい、
それを二つ重ねたというね、
あ、
まあ、ツンツンツンとこう伸びていくということがわかりませんで、それで、まあ、俳句の記号は春やというか書いてました。
なるほどね、
はい。で、まあ、つく、それでその、これがつくしが、なんでつくづくしからつくしになったと言うたら、まあ、このつくづくしをつくしと、だんだん略されてなったんちゃうかという語源なんかも、ね、載っておりました。で、それでまあ、その節と節の間に、袴と呼ぶね、
うん、
まあ、これお前とか取ったらしいんですけど、うん、これはやっぱり葉っぱ言ってましたね、この、
あ、ここの部分ですか、
その部分、それは
ちょっと茶色くなってるやつ
ですよ、ね、そう、ギザギザの たところですね、葉っぱということで、
は
い、
これ葉っぱなんですね、
うん、そう言ってました、
はい、
まあ、もちろんこのつくし自身はいわゆる何ちゅうか炭酸導火作用っていうんですか、それはしないわけですけどね、ただ単にずっと伸びていくだけのタワーですけども、
ああ、だからいわゆる光合成とかはしない
ってことですか、しないけども、ね、葉っぱの、まあ、名残っていうか葉っぱの機能みたいなものを果たしているのが、これだんだん大きくなっていくわけですけども、
はいはいはい、
でそれで面白いですね、
うん、
でそれで、まあ、これも僕も知ってることやったんやけども、その頭部の筆の部分から胞子を出すと、
うん、
もうすぐに枯れる、
うんうん、
あっちもに枯れますよね、シュワシュワシュワと、もうなんか塩つけたなめくじみたいになってですね、溶けるみたいになっていきます
ね、使い捨て的な感じですね、
まあ、だからもうそのためだけのタワーを立てて、
なるほど、
空をつくような勢いで出るって、で胞子をパーッと飛ばして風でバーッとそこら撒き散らしたら、もうこれ以上はエネルギーもいらんことやし、うん、こんなのあってもしゃあないということで、うん、溶けるようになっていくということ、
面白いですね、
うん、まあ、こういうようなことをちょいちょいこう見てみると面白いですよね、
は
い、
うん、
でもう一つ語源としてはね、
はい、
このつくしの格好が杭に見えると、
杭
って知りませんか、
はい、
水の中にポンポンと売ってるようなもんでですね、
はい、
まあ、身を尽くしっていうのがあるじゃないですか、
はいはいはい、
大阪の白マークになってます、ね、その身を尽くしのような感じに見えるので、その身を尽くしの尽くしからですね、尽くしという言葉が出たんちゃうかということを言うてる人もあるらしいですね。
あ、なるほどね、
うん、まあ、それと、まあ、僕が一番おもろかった方言がね、
はい、
僕の辞書に方言辞典っていうのがあって、
うん、
それを見ておりますとですね、変わったところでは、さっきも熊本 元の牛の筆というね、うん、そうかと思ったらで、これがまた群馬県がおもろかったね。
お 群馬県
の人は今こんな言うてへんというかもわからんけど、辞書に載ってたんですけども、お父家のチンポという、お父さんのおちんちんという、これまた先ほどの金玉やないですけどね、松川さんの。
松川さん似てますね。
これは群馬
県松ぼっくりやな。
松ぼっくりがね、まあ、これお父家のチンポというか、こんな珍しい名前があったと。もう他は大体みんなまあ分かるんですけど、おもろかったのは、これがね、広島県がね、彼岸坊主。彼岸の頃に出る、まあ、坊主というか、ほうというのが出てくるわけですね、これね。彼岸坊主と言って、はい、で、愛媛、またね、香川県ではね、法師子というらしいです。
あ
で、これ、愛媛県も法師子って言うって書いてました。
はいはい、
うん、それから他にも、まあ、いろいろありましたね。まあ、面白かったところでは、うん、やっぱり、宮城県などでは、はい、ちょっと濁ったこと形になって、うん、例えば岩手県は、つぐしと言うたりね、
あるいは
また宮城県ではつぐすと言うたり、ずっていうこういうこと東北独特の言い方がありますわね。そんなで、ずぐべという、秋田県ではそういうらしいですね、何々べという愛称かも分からんけど、まあそんなんがあったり、それからですね、滋賀県、僕はこんなこと言うたことなかったんですけども、滋賀県ではつくつく帽子というと。
これ
うん、まあそうかよ。で、和歌山県でもつくつく帽子というとか入れましたね。まあ、久美と間違えるんちゃうかやなと思いますが、僕はこうやったことない
ので。まあ、広いからな、和歌山も滋賀もな。
だから一部ではそういうのが、
そうやな、う
ん、僕の少なくとも生まれた高島では
こんなつくつく帽子
とは言わなかったですね。で、京都、大阪、兵庫、奈良はみんなつくしです。で、鳥取県では法師という言い方があるとかね。まあ、法師というのも時々あるんかもわから
ない
。
なんか三蔵法師みたいな感じだな。
そういうことでしょうね。それとね、福岡県ではですね、80歳以上という条件でね、この辞書がいつできたもんわからんけど、当時80歳以上の人はね、ズグボと言ったらしいですね。まあ、そんなんがいろいろ出ておりまして、
はい、
まあ、つくしについても、まあ、こんな形でちょっと辞書を調べてみるとですね、何やかんやと、まあ、おもろいことが分かってくるというような。
まあ、それだけみんなに身近な、
非常に身近ですね。ま
あ、山菜というか、
ね、
植物というか。
ですよね。だから、はい、まあ、皆さん食べてはったんでしょうね。
であ
れが出て、ああ、春やなと思って、なんかこう空つくような力みたいもんね、
そうそうそう、
感じながら自分らもやらなあかんなと、うん、中にはお父ちゃんのおちんちん似てるな、めでたいなというようなことで感じ果たしてもらったんかも、うん、
皆さんよかったらつくしよう見てください。つくしのその胞子の出る部分が、まあ、これ僕の娘が発見したんですけど、よう見たらね、それぞれ六角形になってますから、
あれ面白いね。
これは皆さんぜひつくしちょっとこうガーッと顔に近づけてみてください。
ね、
結構面白かったです。
ね、まあちょっと虫眼鏡の持っていってね、見るのも面白いしね。
そうそう、でその部分ねパカッと割るとね、うん、断面がねすごい緑色で綺麗でしたね。うん、まあこれも年齢によって変わるかもしれないですけどね、つくしのね。
そうですね。
そんなも見てください。
はい、
はい、
ということで、まあ、栄養素もカロチンがたくさんあるとか。
あ、カロチンあるんですか。
カロチンがね比較的多いとか言ってましたね。
そうですか。
でこのカロチンが体内でビタミン A に変わる。
うん、
その他カルシウムとか鉄とかね、そういうミネラルも結構入ってるとか、食物繊維が豊富やから、うん、まあ、便秘に効くとか、うん、あるいはカリウムがあるので、まあ、おしっこが出やすくなるとかね、さまざまそういうようなことも辞書には書いておりました、
はい、
でそれで最後に俳句がいっぱい載っておりました。これも面白いね。正岡子規さんというね、
正岡子規出ました。愛媛県人があんまり好きやないという正岡子規、
ね、つくし似て、
はい、
飯食う夜の台所っていうのがありましたね。夜の台所で、まあ、おっさんが一人つくしを見ながら飯食ったっていうことだからね、
う
ん、
まあ、そうかもしれないですね。
まあまあこういうようなもんで、可愛かったのはね、これ正岡式じゃないんですけども、
正岡式じゃない、
はい、三輪車、
はい、
つくし踏む我が子誕生日というね、誕生日
に帰
って
三輪車、ね、
三輪車に乗ってつくしをプチプチ踏んどるなというような、まあ、そういう状況があったりしましたね、うんうん、
はい、
まあ、そんなところが辞書から調べたつくしでありました、
はい、
まあ、辞書あり現場ありですね、
そうですね、
いろいろ楽しみますとつくしの世界が早春のなんかワールドが広がりますね、
まあ、またつくしだけじゃなくてね、もしかしたら僕らまたどっか山菜取りに行くかもしれないんで、まあ、その時はこのラジオでご報告いたしますので、
そうですね、皆さん一緒に外で楽しみましょう、は
い、
アウトドアをね、
期待ください、
はい。